サンダ暮らし歳時記、この時間は西国霊場火山院の提供でお送りします。サンダに今も脈々と暮らしの中に受け継がれている伝統行事、懐かしい行事、そして農作業などお話をいただきます。お話はこの時間おなじみの笠本徳子さんです。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。こんにちは。
こんにちは。なかなか過ごしやすい、
はい、
ねえ、ほっとしますね。
ねえ、あの暑かったのは嘘だったのかと、
はい、本当にあの、はい、ここ何年か突然、はい、夏が終わって突然秋が来る、はい、秋が突然終わって冬になる、
はい、
で冬も突然終わって春になるって、なんかこうしっかりとこの日って決められるぐらいに、
そうですね、
変わっていきます ね、 ね、
本当にあの今年の夏は本当に暑かったので ね、
ね、
農作業の方も大変でしたけどね。
そうですね、はい、今日は特に今の時期の農作業と秋祭り関連のお話と、はいはい、そして後半に新米の時期なので美味しいご飯のお話、はい、ということですが、
そうです、
今お話出ました農作業大変な、は
い、そうですね、あのちょうどもう稲刈り、
そうですね、はい、あちらこちらでされてますね。
あのまコシヒカリはまあ早生なんでね、はい、まあ、大体のところは、9月の上旬から中旬ぐらいの間に、
はい、
住みまして、我が家もまあコシヒカリ作ってるんですけど、あの住んでおります、
はい、だからあちらこちらに出てますね、はい、コシヒカリの、ね、
新米も新米、はい、いただきました。
美味しいですね。美味しいです、やっぱりね、
はい、あのやっぱりなんか匂いとか香りとか、はい、まあ、色ももちろん白いです、
ね、そうですね、格別ですね、あの水分しっぱり、はい、いっぱい含んだ、
はい、
あの
そうですね、
私柔らかめのご飯が好きなの で、
そうです、
本当に新米大好きなんですけど、
だから同じように水加減をすると柔らかくなる ね、
そうですね、
はい、あんなってきくるんですけどね、はい、その、 あの稲刈りなんですけど、まあ、コシヒカリが済み、はい、ちょうど今あのいわゆるドンとこいという、
はい、
あのサンダの給食なんかに使われている、うん、はい、あの品種なんですけど、あのこれが今ちょうどどんとこい、それから10月に入って、
はい、
10日前後にいわゆる酒米の山田錦、はい、
なるほど、
はい、それ稲刈りがあり、それからうるち米の日の光という奥手の、はい、あのうるち米があるんですけど、それの稲刈りが、はい、あのあります。
うん、まあ、油断できない、まだその10月までだったら収穫までちょっと時間があるので、
はい、
台風は気になりますけど、今のところ
そうですね、
なんとか大きな被害なく収穫できてそうですね。
まだあのコシヒカリを刈る前に一回雨がすごく降りまして、7月にいっぱい降って、
そうそうそう、
ね、夏が8月暑くて9月にちょっとね、
はい、
ざっと雨が降ったので、
あ
の倒れた稲が、あの倒木下にはたくさんありましたけど ね、
ね、
はい、だからなかなかもうずっとあのシャンと立ってくれてる稲を枯れるという風でもないですね、
あの倒れるとなかなか大変ですか。
そうですね、ちょっと遅れるともう地面に穂がついて、そこから青い芽がポッと出てきたり、水分を吸ってね、
なるほど、はい、強いですね、
は
い
は
い、
もうだってもそのお米はもう、まあ、言ったら、まあ、ちょっともう栄養分が出てしまってるから、
あ、そっか、あ、食べるには残念ながら、はい、だから
多分コンバインで飛ばしてしまうと思うんですけどね。
ああ、そうです、
はい、それとかね、いわゆるあの下にになって倒れて、
はい、倒れて
なってしまうともうガスガスになって、もう全然身がなくて、軽いですね、買ってもね、
そんな
感じになってるところもありますのでね、
あ、
本当に気候、季節のこの、ね、雨、風、稲刈りの頃は気になります
ね。そうですね、あの、はい、お米という字を改めて88回、
はいはい、そうですね、
手間がかかるというね、はい、
そうです、
ね、貴重なお米が収穫きちんとできるというのは、はい、本当に奇跡に近いという感じがしますね。そうですね、
だからまあこれからあの酒米と日の光がね、まあ、台風が来なかったら順調にいくと思うんですけどね、
はい
はい、それからあの畑の方なんです、畑仕事の方なんですけどね、はい、あのまあ、冬野菜の種まきを
もうすでに、
はい、8月の20日前後にするんですけどもね、
あ、そうなんですか、
はい、今年はね温度がずっと30度以上だったんです。
暑かったですね、
はい、この種まきの時期っていうのは25度が
切らないとダメなんですか、
はい、適期です。でないと芽がね、なんていうか出てないっていう方もあったし、私は少しいつも8月の20日ぐらいに巻くんですけど、今年はちょっと遅らして、8月の29日にもう待てなくて、巻いたんですけど、 一応巻いてもね双葉は出るんですけども、次双葉の間からまた次の葉が出てくるんです、はい、ところがその次の葉がなかなか出てこないんです。
やっぱり暑かったです。
暑くて、でもちろんあのすだれで日陰したり寒冷紗かけたりしてるんですけども、はい、なんて外気温っていうんですかね、がもわっと低かったら、はい、それがね一気に、9月に入って、
半ばぐらいから少しずつね、はいはい、
あのすくすくと順調よくなりまして、
はい、よかったです。
和製の白菜はもう植えました、19日に植えました。
白菜はもうこの時期から植えるんです、はい、植えるんです。で
大根の種まきもしました。
あ、そう
ね、キャベツのも種をまいて、キャベツももう結構芽が出て、葉が出たのでキャベツも植えました。
あ、
はい、あとほうれん草とかね、高菜とかいろいろ葉物っていうんですか、もコロコロに巻くんですけども、これはちょっと9月入って遅れても大丈夫ということでね、
はい
はい、ほうれん草なんか順次なんていうんですか、巻いていって食べたらちょっとまた巻いたりしたりして大丈夫なんですけどね、その白菜はねこの20日前後に巻かないと、はい、結局こうくっとこう固く巻かなくて、いわゆる、
はい、
ハボタンのような
あ、はいはい、
カッと開いてしまう、
開いてしまう、
はい、そういう風になってしまうんです。巻かないんです。だから今年一体どういう白菜ができるかね、楽しみでもあり心配でもあり、はい、そんなんでねしてるんですけど、奥手の白菜っていうのがありまして、あ
また別にですか、
はい、いわゆる名前がね冬峠っていう名前がついてるんです。
冬峠、
はいはい、それはね9月入ってから巻いても大丈夫なんです、
はい、
でこの白菜はまあ、植えてから2月ぐらいまで青いこの葉っぱのまま、
ええ、
普通もう寒さでなんていうんですか、外葉がね、ええ、傷んでくるんですけども、うん、もうその冬峠っていう種類は割と緑の葉が残ってて、2月ぐらいまでね、はい、作れるので上手にこの和瀬と奥手と分けて、
なるほど、ね、
植えるとね使い勝手もいいかなと、なかなかね和瀬のを取り込んでおいてもね、ぐじゅぐじゅっと中でね腐ってしまったり、
あ、
外葉から腐ったりするので難しいです ね、
ね、難しいですよ ね、 ね、
そうなんです。はい、それとね、先月 ですかお話は三田栗南京、
あ、はいはい、教えていただきました、前回ね、
はいはい、作っております。
そうで
したね、で今年ちょっと前回にもお話したように、最初50本が雨で、
うん、
なかなかこの結球しなくて枯れていきました、はい、黄色くなって赤ワイスやなと大きくならなかったんです、はい、それが、あともう2回に分けて50本植えたんですけれども、それは、はい、最初4月の15日植えたのが早い方、
はい、
であと5月の25日に植えたのが後からの分なんです、はい、それはねいわゆるちょうど暑くなってきて、水さえもらってたら、すごく元気になって、今年はね、あ、ことのほか大きい、
お写真が、
はい、私今までね、はい、このすりサイズがいろいろあるんです。SS、SM、L、2L、3L というランクがあるんです。
5段階。
はい、それをまあ出荷するんですけど、まあ、もちろん 3L は一番ね、お値段が高いんですけどね。
そうですね、大きければ。
でも、なかなか 3L なんかはね、作れません。1個に、2キロですから、2キロ300以上です。
ああ。
はい。お砂糖の重さがあれ一つ1キロですので、
そうですね、普通スーパーで売ってるのが、はいはい、
それが2つとちょっと、
そうですね、うわ、しっかりと重たい、
それとともに虫に食われないように、うん、したり、日よけをしたりと、うん、このお尻のところにね、はい、トレイを敷いて、
あ、そうそう、おっしゃってました、はい、スイカと同じように
そうです、
用意されて、
はい、それと火に焼けないようにいわゆるまあ、私はお米の袋の、お米のね、紙の袋ですけど、
あ、
はい、それを切って、洗濯バサミで留めて、日よけにするんです。
あ、はい、そう、日が当たりすぎるのも良くないんですか？
当たるとね、そこから焼けまして、そこから腐ってくるんです。
あ、
はい、色ももちろん、このグリーンの綺麗な色じゃなくて、茶色 ぐらいになってくるんですね。
あ、たまに見かけることありますね、はい、なるほど、あれは火が当たりすぎて、ね、は
い、だからそういう、まあ、あの我が子のように、我が子もこんなことしないですけど、ね、我が子のようにして一つ一つね、見て撮るんです。で、まあ、いわゆるお花雌花が実が持ってから50日ぐらいすると、はい、こういうあの一つ、軸のところがコルク状になって、はい、収穫できる頃になるんです、はい、でそれをね、2週間、
はい、
あのまあ、いわゆる完熟というんですかね、軸を刺さないと出荷できないです、
は
い、
じゃあ取ってから2週間はお家でどんな状態で置いとか
れる
んですか、
は
い
は
い、
私はね、あ、大きなお百姓の人はあのずっとハウスにあの2段ぐらいに並べて、ならずっとね並べまして、はい、南京と南京の間の穴のところにまた置いて、あ、まあ、2段以上は並べたら、はい、あ、はい、あの風通しが悪、あの良くないので、ダメなんですけど、私はまあ作りが少ないんですけど、私はネットで玉ねぎとか入ってるネットに1個ずつ入れて、はい、あのぶら下げておくんです。風通しの良い、納屋と納屋の間の涼しいところに。
これをしないとやっぱり、
はい、
腐ってきます。途中で腐ってしまう、
はい、腐ります。最初の年、あのまあそこに並べてたんで、涼しいことは涼しかったんです、はい、やっぱりね2週間経って出荷しようと思ってお尻のところがね、腐ってきてた。
あら、
だからやっぱり風通しって大事だなと思って、それからちょっと面倒ですけども、はい、あの一つずつやるんですけども、
ネットに入れて、
はいはい、1回にね、最盛期だったら1回に100ほど出た時なんかは
すごい
もうネットが足らなくなって
ですよ、ね、
初め1個ずつ入れてたのも2個ずつ入れたりして、
はいはい、
それと大きな太い竿があるんですが、それにぶら下げるんですけどね、その竿が足らなくなったり、ね、
でしょうね、
まあいろいろ工夫して、はい、やっとこのもう今あと10月の中ぐらいまで、あとちっちゃいですけどね、はい、なっているのがありますけど、大体、今年の南京の、栽培は、なんとなく、最初はダメでしたけど、後半は、この大きなのができたんですけどね。
はい。はい、星3つぐらい感じが、出来栄えとしては。
そうですね。でしょうね。うん。
一番多いのはどのぐらいのサイズですか？先ほど5つ、ランクをおっしゃっていただきましたけど。
一番多いのは、L ぐらいですね。1キロ200ぐらいです。
はい、はい。
それぐらいが、最初一番多かったです。
私たちもよくスーパーなどで見るのが1キロちょっとぐらい。
M か S ですね。
もうちょっと小ぶり。
小さいです。
J
の方も、はい、あまり大きいのは売れないからカットしてね。
半分にして。
はい。
なるほど、そっか、丸々はなかなか。はい、丸々、
一家にその、かぼちゃの大きいの一個はね、まあ、食べきれないということ
です。そうなんです、
はい、そういうことでね、だから最初は SS ももちろんそうですけど、 M も少なくて L と 2L が多かったんです。
あ、
結構大きい、
はい、
だけどだんだんこの頃はもう M と S ですね。 SS もありますけど。
あ、そうなんですね、は
い、そんな感じでね、やりかけたら面白いんですけど、一気に忙しいので、それと重たいのでね、
ちょっ
と
それが ね、
ここは主人の、はい、出番です。
そうです、
箱屋さん、
3L がお写真に、はい、記念にありますけども、
はい、はかりの上に乗せて撮ってるんです。
一番大きいのは何キロでしたか？
はい、2キロ400ですね、はい、2400グラム大きかったです。もう見た畑で見た時、あ、これは大きいと、
ね、
見るからに大きかったです、ね、嬉しかったですけど。
そうですね、
はい、
うちの息子がちょっと生まれたってこのくらい。
そうですか。
2400。
あ、そうですか。ね、なかなか、まあ、赤ちゃんはね、もうすくすくとミルクを飲んで大きくなりますからね、あれですけど、まあ、2400ありました。結構こういうふうにして、いい結果が出たら嬉しくて、
あれで
また頑張ろうかなとか思うんですけどね。
昨年と比べていかがでした？
昨年と比べてね、
はい、
昨年の方がまあ平均的に良かったんです。この 3L とか 2L は少なかったんですけれども、去年も100本植えたんですけど、去年は400個以上取れたので、1本の木に4個はなったという。はい。だいたい3個が平均なんですけどもね。
あ、そうですか。は
い、だから、まあまあ、去年の方が良かったです。
はい。 といって今年は
全部で前半が悪かった分
で何個ぐらいの収穫、
今年、まあ、今のところ300個
すごいですね、
ですね、はい、まあ、でも順繰りに出ていきますので、はい、今のところもうあとちょっとしか残ってないですけど、
ね、家庭菜園では1個できるか2個できるかっていう、ね、ね、サイズですけどもね、はい、
だってもうね、こういうふうにあの栽培する
きれいな色で、
ね、ね、あのサンダークリナンキンを、まあ、サンダーの方がね、あのあれしてるのがすごく甘くてあの美味しいです。
で切り口がハートになるというね、
はい、そうです、はい、あのなんていうんですか、ものすごく綺麗なオレンジだ。
あ、そう、
は
い、おっしゃってましたね、はい、甘みも濃いんですね。
そうです、はい、あのまた一度パスカルで見かけて、
ね、そうですね、
はい、買っていただきたいと思います、はいはい、農作業はそんなことで、はい、行事の方なんですけども、ね、
そうですね、
今年はねコロナの影響でいろんなあの8月のお盆の、うん、皆さんでお参りする行事も中止になりました、はい、それからあのこの9月10月のお祭り、特に10月入ってからのお祭り
一気にあるはずです、
はい、
けども
神事はあるんです、はいはい、宮総代さんと宮司さんの神事はあるんですが、あのいわゆる村人が参加するような、あの私たちの村はいわゆるその秋祭りはいわゆるミニ運動会がありビンゴゲームがあり、みんなでお弁当を食べて、村一度集まる、お芋若き芋というか、そういう機会なんですけど、これも中止です。だからもちろん餅巻きも中止です。はい。だからね、どこともそういうふうなことで、いつもね、レキネットの方が、三田の祭りのね、
そうですね、一覧表ね、
はい、作っておられる、今年はあかんねんとかいう話されてたので、もうどこともそうなんだなと思います。で、まあ、私、宇治港であります、駒房八幡神社の、はい、いわゆる百石踊りですけど、はい、11月の23日ですね。
一番最後の方にある
んですね。そうなんです。それも中止になりました。はい。まあ、宮総大さんと神事、宮司さんの神事はあるんですけど、それも、はい、もちろんだから踊りはもちろんありません。で、今年当番は、まあ、下谷の方だったんですけど、それが来年も、下谷が まあ、あと、はい、ずっと送っていくような形で
いわゆる延期という感じになるわけですね、
はい、そういう感じで来年という当番になるんですけども、まあ、子どもさんがね今のところそれ少ないので子どもさんの覚悟をねしていただめなんですけども、本当にお祭りが なくなるなんていうことね、まあ、今までかつてなかったので、
そうですね、
はい、早くコロナがね収束してもらわないと、もう何もかもがね、ですけどね、
結論出すのもだいぶ前に出さなきゃいけなかったでしょうからね、
そうですね、
だから、まあ、本当に時間とともに上手な付き合い方も少しずつ知恵もね、はい、私たちもついてきましたけども、
そうですね、
でもやっぱりたくさんの人が集まる、はい、そしてそこで声を出すっていうことになると、はい、やっぱり感染のことが一番気になりますから ね、
今まで何気なくもうワイワイガヤガヤしてたことがね、プツンとねもうダメっていうことになって、はい、最初の頃は近所でおしゃべりするのもマスクしてたんですけど、はい、この頃田んぼで出会ってもみんなマスクしてないんですけど、
まあ、広々したね屋外ですからね
マスクしてへんごめんなで通るんですけどね、
だからやっぱりいわゆる TPO でしょうね、はい、場所とね、
そうですね、まあ、だから田舎の方はまあそういうのはちょっとあれしてるんですけども、早く収まってほしいです。
そうですね、はい、分かりました。じゃあ前半の方では、はい、この時期の農作業そして収穫のお話、秋祭り、中止になっているというか延期になったというね、はい、そんなお話いただきました、はい、ではここで一曲お聞きして後半は美味しいお話ご紹介いただきましょう、はいはい、サンタ暮らし祭時期、この時間は西国霊場火山院の提供でお送りしています。ではここからの後半、勝本さんどうぞよろしくお願いします、はい、お願いします。美味しいお話になります、
は
い、
そうですね、はい、先ほどから言いました新米が取れまして、その新米と、はい、いろいろ秋の味覚、いろいろね、秋はいっぱいね美味しいものが取れるの で、
ね、
それを入れた、はい、ご飯を炊いてみたんです、私あんまり白、まあ、小豆ご飯とかはしてたんですけどね、はい、いろんなこのご飯を作りかけたのは昨年に、息子のところに赤ちゃんが生まれて、はい、お嫁さんが 実家に帰らないで家に自分と2人でいたので、
そうなんですね、はい、
あの見に、まあ、訪ねていくのに何がいいかなと思って、いろいろ考えた、あのあご飯がね一番いい、白いご飯は
ですよね、
ダメなんですけども、あの椎茸ご飯から小豆ご飯、はい、もちろんで枝豆ご飯とかね、もうとにかく何かを混ぜたご飯を、
はい、
あのネットでも調べて、そしたら息子がお母さん成長したなって言ってくれました。そんなことないけどね、なんかちょっとお嫁さんもねちょっと立ってご飯する、
いやもう全然違いますね、
はい、おかずはねちょっとあの行く途中で買っていって、はい、したら助かってくれて、
そりゃそうですね、
それからいろいろとね混ぜご飯というか、このご飯の中に何か入れるのを工夫したりするようにしまして、で今まだあの取れてないものでも去年の湯がいて冷凍してたりしたり、で椎茸も今はまだ取れてないんですけども、はいはい、よく天日に干して乾燥させて冷凍してるんです、
であ
と水に戻したりして、でね、まずあのちょっと今日写真いっぱい撮ってきたんですけども、
ね、すごく美味しそう
なのがいっぱい、今一番まあ取れるのがさつまいもなんです、はい、さつまいもご飯、
はい、
でまあ大体さつまいもこれ1センチ角ぐらいに切りましてね、で水でちょっとさらして、
はい、
あの同じ水の量は同じ量なんですけども、塩と酒とみりんをね、そうですね、もう大さじゴンゴーの場合ですけど、はい、あのご飯ゴンゴーの場合ですけど、あの大さじ、まあ、1杯ずつぐらいですかね、塩はそんなにたくさん入れたらダメですけどね、はい、みりんもお酒もそれぐらい入れてもう普通に炊きます、
はい、
であと黒ごまをねパパッと振って、はい、あのするんですけどね、でかぼちゃご飯も今回初めて、あ、いわゆるナッキンをたくさん作ってますので、ね、
面白いですね、はい、かぼちゃご飯、
はいはい、それも同じように1センチぐらいに切って同じように塩と酒とみりんと入れました、さつまいもと同じく甘いのでね、
あ、もともとね、はい、そうですね、
同じ感じの味付けでしたんですけども、やはり南京の方がかぼちゃの方が甘かったです、はい、それと潰れやすいのでご飯が
黄色く
な、黄色くなってカレーではないですけどね、あんまり柔らかく炊きすぎますと、あのちょっと黄色くなりすぎましたけど、
これはあの生のまま切って入れてるだけですよね、は
い、そうです、生のまま、はい、あのご飯溶いた中に入れて炊くんですけどね、それとこの次は枝豆ご飯なんですけどね、はい、この枝豆も先ほど言いましたようにまだちょっとできてないんです、
はい、
実がねあのまだ痩せてるんですけど、去年のそのものを冷凍してたのを、
黒枝豆、
ね、はい、これを湯がいて冷凍しておくんです、あの身に出してね、
は
い、でそれをご飯仕掛けた時に一緒に、うん、あの冷凍から外して
凍ったまま、
凍った水でいっぺんさっと氷を外してしまって、はい、バッと入れて炊くんです、はい、これはね、お塩だけです、
ゴ
ーゴーでしたら小さじ1杯ぐらいですね、
うん、
あの枝豆、あのご飯を炊きました、枝豆ご飯、
はい、
ちょっとね緑がねやっぱり一回あの湯がいてるので、
そうですね、
はい、ちょっと色が悪いですけども、味は美味しいです、はい、それから小豆ご飯ですね、
はい、
これはまああのこれはしょっちゅう私炊くんですけど、1日は神様に
言ってはりましたね、折、はい、に触れて、
はい、小豆はたくさん作ってるので、
お膳材をします、ね、そうですね、はい、ご自宅で採れてるものとっていうことですね、はい、私たちはもうスーパーでそれを買ってきて、はい、っていうことです、
小豆はねやっぱりあの硬いので、あの1日ぐらい水につけて
前の日からつけて、
はい、あの置かないと、あのそれと小豆を炊いて、いわゆる腹が割れるというか切れるような状態まで茹でてはダメで、はい、ちょっと硬い目で置いといて、はい、で茹で汁も置いといて、
はい、
その洗ったお米と一緒にこのつけるというふうに、これも
お赤飯になるんですね、
はい、お赤飯、塩、これも塩味だけです、
はい
はい、それから、椎茸ご飯ですね、椎茸ご飯、これはいろんなあの人参とか炊き込みご飯ですね、椎茸だけでは ね味がね薄いので、普通、まあ、あのこの場合あの椎茸と人参と、お揚げさんしか入ってないんですけど、 あとごぼうができたらごぼうとかね、
香りがいいですね、
はい、入れたりするんですけど、これはね、はい、味をつけないといけないので、はい、いわゆるここに醤油とお酒、はい、塩ですね、醤油お酒塩、これまあ適量ですけども、どれぐらいでしたかちょっと忘れましたけど、あの味をつけて、 入れます。椎茸の戻した汁も、
あ、これはね、お出汁になりますね、はい、
あのそれとちょっとあの何ですか、あの 白だしっていうだしが売ってるんですけど、はいはい、それをちょっと入れると、あの美味しいです。
あ、コクが出るんですか。
はい、そうですね、はい、それとこれ今一番取れてる栗ですね。
いいですね、
栗ご飯ですね。
今年栗は結構美味しいと聞きました。
やっぱそうなんですか。ものすごくなってます。ちょっとね、あの風が吹いて次の日行くとパタパタと折ってます。
はい、そうなんですね、
はい、あのこれはあの主人の拾ってくるのは主人の仕事なんです。
あ、そうなんですね。
あれは痛いのでね。
痛いですね、はい、確かに。
それであのハサも箸を持ってね、取っててくれるんですけども、あの食べるようにするのは私の仕事なんですけど、
ね、そうですね、
はい、あのこれはまあ鬼皮を剥いて、
はい、それが大変、
はい、あの鬼皮は今剥くのがありますのでね、ハサミのような皮剥きが、
そうなんですか、
もうだいぶ前からありますよ。割と 楽です。
あ、そうなんですね、
はい、あの中の次の薄皮も剥けます
ので、はい、
渋皮も剥けますのでね、そう一緒に剥いて、ちょっとその渋皮をちょっと残しておくと、ご飯がいわゆる紫色っていうんですか、そんなに紫色にはなりませんけど、はいはい、置いておくと紫色になりますね、炊いた後ね。
あ、そうなんですか、
はい、あのこれは塩少々入れて炊きます、はい、それからあの昨年ちょっとご紹介したムカゴご飯、ムカゴなんですけどね、
これは美味しいですね、
これはいわゆる山の芋とか自然薯のつるがバーッと生え上がった時に実が、はい、花の後に実がなるんですね、で細かいこの本当に1センチ台でしょうかね、そろばんの玉ぐらいのね、はい、大きさですけど、はい、これがちょっとまた面倒なんですけど、この皮をね、すり鉢でまあすったら、吸って皮、薄皮を落とすんですけど、は
い、あの銀杏の薄皮みたいな感じですか。
そう、ちょっと違いますね。銀杏は硬くて、の次のやつは膜でしょ、
膜です。
これはもう本当にあのなんていうんですか、あの皮ですね、普通の、まあ、梨の皮、梨ちょっと違うから、あの包丁では剥きにくいので、なんかこそげるようにして、
ちょっと柔らかい、
はいは
い、
そのまま炊く方もあるんです、でこれ前回多分このまま炊いたんだと思うんですけども、このまま炊くとちょっととね、癖がある、えぐいというところまではいかないんですけども、ちょっと癖のあるはありますんですけどもね、はい、これはいわゆる、まあ、お酒とかいわゆる塩を入れて、炊きます、はい、それと私が去年、息子のところ持っていったのが、いわゆる里芋ご飯、里芋、
あら、あ、美味しそうじゃないですか。
美味しいんです、これがね。
そうですか。
息子はね、里芋好きで、里芋とじゃこを入れるんです。ちりめんじゃこ、
はい、
あのちっちゃいの売ってますでしょ、硬い方のちりめんじゃこ、柔らかいんじゃなくて、
よく干した方なんですね、
はい、それをと里芋、これもあのなんていうんですか、普通に湯がかないで、かあの里芋も皮を剥いて、まあ、4分の1か、まあ、大きさによるんですけど、先ほどのさつまいもとかかぼちゃと一緒で1センチぐらいに、角ぐらいに切って、
はい、
はい、あのちりめんじゃこ入れて、これはもう塩ぐらいだったと思うんですけど、あまり味付けをしないで、あの炊きます、
はい、
これはね、あのすごく美味しいです。
あ
の意外なことにものすごく美味しかったです。
お味はお芋さん自体はそんなに甘いものでもないですか、
はいはいはい、じゃこの、ね、味が出てきて、ほんのり塩味が出て、あまり塩だから入れると辛すぎるので、
はい
はい、だから醤油とかそういうのは入れなくて、ただあのそのなんていうんですか、あのじゃこ、ちりめんじゃこの味という感じで美味しかった。
お塩はほんのちょっとだけ入れ
て、そうですね、足します、はい、それともう一つね、
はい、
もうかつてもう最近食べてない松茸ご飯の話をちょっとしようかと思いまして、ね、
はい、
あのまあ、かつてはね、私が生まれる20年代から30年代の頃はね、松茸というのはもう山へ行けばどんどこ生えてたです。で私のおじいちゃん祖父が、いわゆる近所の方の松茸をあの買って仲買いをして、
あ、
大阪まで売りに行ってたんです。で私なんかはそのおじいちゃんがあの大きな男りの自転車の両側に振り分けてね、積んで、まあ、1頭ぐらいのカゴですねに両側積んで、はい、まあ、私愛野の駅までね それを乗って行けたおじいちゃんの姿がね、今でも忘れられないんですけども、その松茸がその頃はもう再生でしたね。で私たちがいわゆる虫が足に虫が入るんですけど、松茸はね虫が入ったのとか、はい、ちょっと形の歪んだ開きすぎてるのか、はい、そういうのは、まあ、はい、家で食べてたんですけども、ふんだんに焼いて醤油つけて食べてたんですけどね、もう最近何年食べてないかというぐらい、
そうですね、松茸食べてないですね。確かに昔は転勤族だったので、はい、行った先におばあちゃんからやっぱり季節のものよって言って、はい、送ってもらったのに松茸がやっぱりありましたけど、はい、確かにカゴにいっぱい入ってて、はい、贅沢に食べましたよね。
そうですね。それから一つ流行ったのが松茸狩りっていうのがあったんです。大きな観光地では、
はい、
行ってないです。我が家でしてたんです。
あ、すごい。
松茸狩りをしてて、はい、私とこは、まあ、親類の方とか知り合いの方が、車に乗って乗車で来られる人数なんですけど、うんうん、近所の大きな観光園さんはもう、日曜日になると大きな観光バスにいっぱい来られるんです。で、もうこの頃はね、松茸本当に松の木の周りにあれ輪を描いて生えるんです。
そうなんですか。
本当にね、可愛いこの頭がクッククッとね、はい、苔が持ち上がってね、すごく、あ、もう松茸ってわかるんですけどね。はい、あれ不思議と、あれ松茸の菌なんでしょうね。輪を描いて生えてたんですけどもね。そうなんで、松茸狩りに結構大勢来はって、いわゆる松茸狩りをしてから、松茸のいわゆるすき焼き、それを食べてもらったりね、それからお土産はというと、枝豆に、松茸が2本かな、そこらぐらい入ってた、
はい、
皆さん黄緑色のちっちゃなカゴがかつてあったんです。お土産用のカゴが、
そこに、
はい、はい、もう最盛期は本当に観光バスで近所の方なんかね、受けておられたんですけど、
そういうふうな、ね、昭和30年代ぐらい、
はい、20年30年代ですね、はい、その頃は本当にマスタケは豊作でしたね。今でもサンダー申しとか高平の方で、
そうですね、
ちょいちょいあると思うんですけども、はい、まあ私の実感もあったんですけど、今はもう全然、弟はそんな話全然しないから多分マスタケはないんでしょう、はい、もう何でも食べたことないですけどね。まあ本当にそういうご飯、マスタケご飯が、美味しかったのをね、これは本当に先ほどの椎茸ご飯ではないんですけど、ちょっとお醤油で味をつけて、
はい、
炊いて大きな釜で炊いてましたね。まあ懐かしい思い出ですけども、
ね、
こんな新米を使ってね、いろんなご飯を作ってみると、食欲の秋はね、
本当にそうですね、
はい、美味しい秋を迎えられるんじゃないかと思うんです、
ね、それもこれもやっぱりこれだけのずっと年間通して伺っているので、田植えが始まりましたよってお話から聞いてると、はい、やっぱり同じように無事かな台風来ないかな、はい、大雨大丈夫かな、はい、今度は雨が降らなかった日照り大丈夫かなって、はい、そんな気持ちでやっぱりこの新米をいただくっていうのは特別のやっぱり、
はい、
ありがたいなっていう気持ちになりますね。
そうですね。稲刈りがね、田んぼに立ってる稲がして稲刈りが終わったらホッとします。
やっぱり
もうね、その先言われた台風的なもの ねそれがですね、まあそれから後に、まあ、軽い人もいてはっても、はあ、やれやれと思って思うんです。
これだけはね、人間の力ではどうしようもないですからね、はい、
だから本当に先ほどもがきさん言われたように、本当に田植えからね、夏の暑いのを乗り越えて稲刈り、本当にお米作りっていうのは ねなかなか大変ですけど、1年が過ぎれば収穫すればありがたいもんです。
そしてもう畑の方では冬野菜は、は
い、そうです
ね、はい、種まきは終わっているという、はい、いつもお話を伺いながら本当に1年の日本の美味しい四季の味をご紹介いただいて、はい、一緒になってハラハラドキドキしながら
ホッと
しながらという、
はい、
今日も美味しいお話最後にお伺いしました。どうもありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします、はい、次はもう11月になります ね、はい、冬に入るちょっと前の、はい、の晩秋です。そうですね。再来月もよろしくお願いいたします。はい、
お願いします。
ありがとうございました。三田暮らし歳時期、この時間は西国霊場火災院の提供でお送りしました。
有馬富士 ふもとの霧は海に似て、波かと聞けば小野の松風。三田市仁寺にある西国霊場火山院、お寺ならではの凛とした空気の中、住職の楽しい法話とともに写経していただけます。詳しくは火山院まで。